Podcasting program. Internet radio.
JF4XM podcast.
JF4XM podcast.
空海 IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海雨音ニュース、6月24日です。皆さん、パンジマしてみっつぁんです。そして
月ちゃんです。
こんばんは。
ジャージャーだね。
ジャージャーですよ。スキちゃんが帰ってくるまではそこまでじゃなかったんだけど、帰ってきた途端になんか音がしだして、
なんで私のせいにするかな。
雨音、うん、
結構でも今日ずっと結構降っとったよ。ずっと
今日は降ってましたね。
うん、
まさに梅雨という感じですが、まあ、九州の方また結構降ってる感じでね。まあ、あ、午前中でしたけどね。今は関西の辺まで移動したかな、雨雲が。だんだんだんだん東の方へねずれていってますけども、また今夜から九州は再び雨のピークを迎えるってことらしいですよ。
島根はでも雨雲かかってるね。
うん、激しい雨が今出雲は降ってますけどもね。なんかだんだんだんだん音がでかくなってくるか。
嫌がらせるな。
これノイズを取るソフトウェアでどこまで消せるかがちょっと心配ですけどね。まあお高いソフトなんで頑張って雑音消してもらわなきゃ困るんですけど。はい、ですね、久しく名前を聞かなかった台風ですけども、
うん、
まあ、今年入ってから一つもまだ発生してないんですね、台風。
うんうん、聞かんね。
それまでは18ヶ月連続台風発生してたんですよ。
うん、
2014年の6月から、去年の2015年の12月まで、
うん、
ずっと台風が発生してたんですが、今年に入って全く台風が発生しない状況だったんですけども、明日台風1号が生まれる予定だそうですよ。
生まれる予定。
うん、今南シナ海でね、熱帯低気圧がムクムクムクと大きくなってきてるそうですよ。
台風になるの。
うん、多分これ台風になります。今熱帯低気圧状態なんでね。で、ちなみに台風、熱帯低気圧と台風の境目ってどこにあるか分かる？
どこにあるか、
あ、何をもって熱帯低気圧が台風に変わるか。
気圧？
ね、風、気圧じゃないんですよ。最大風速。これがね、34ノット、秒速に直すと17メートル以上になると台風と呼ばれるそうですよ。ということで、まあ明日多分台風になるとは思うんですけども、まあ、日本へ来るようなね、威力はどうもなさそうですね、今回生まれる台風1号は。 ということで、まあ何ヶ月ぶり、6ヶ月ぶり、5ヶ月ぶりになるのかな、台風ちゃんいらっしゃいんですよ。まあ来なくていいんだけどね、
うん、まあそういう季節になってきたね。
まあね、はい、ということで、まあこの週末は、週末はやっぱりちょっと天気全国的に悪いんでしょうね。
すごい
また音がしだしたよ。
あられが降ってるみたいな音がします。
東京、大阪、福岡は日曜日はちょっと持ち直すみたいですけどね。
え、こっちも天気、え、こっちも降り出した。明日は晴れマークだよ、こっち。
そう、雨マークあんましないんです。今もだいたい雨マーク、まああるけど1ミリ程度っていう予報だったんですけどね。
土日はこっち晴れマークだね、土日月、
うん、
ただ今がちょっとすごいけど、
今ちょっとすごいですよ。ということで、まあこの週末、週末というか、まあ土曜日はね、全国的に雨みたいなんで、もしお出かけを考えていらっしゃる方は日曜日にした方がいいかもしれませんね。
うん、
はい、それでは今日の出雲弁行ってみたいと思いますよ。
はい、どうぞ。
今日の出雲弁はあいまつです。意味は怪我ですね。
怪我、うん、
例文を作ってみると、石段々でまくれてあいまつした。
石段段、
石段で転んで怪我をした。
石段のこと石段段って言うの？
石段段って言うみたいですよ。
言うみたいですよって、あなたどこの人よ。
僕は大阪生まれです。
いや大阪にやわん。
まああのあいまつ、月ちゃん転んであいまつしないようにね。
あいまつってどういう意味なんだろう。
過ち、過ちとはまた違うな。
怪我でしょだって。
うん、あいまつ、字で書くとあいまちなんだけどね、発音はあいまつです。
なんか怪我とほど遠いイメージができない言葉だね。
そう、
うん、
こっちの方ではよく使うけどね、あいまつだねでって、
すだなでで。
日本語で喋ってくれ。
それはこっちのセリフだ。
はい、ということで雨がちょっと小降りになったんで本編行ってみたいと思いますよ。
はい、
はい、それでは小ぶりのうちにやってしまいましょうね。
また不利ですよ。
まず最初は宇宙ネタからいきたいと思いますが、こちらはですね、ジゲブロというブログにあった記事ですね。こちら、これあの鳥取市の佐治アストロパークという天文台があるとこがやってるブログなんですけどね、
うん、ジゲか、
ジゲブロ、
自分とこって意味よね、ジゲ。
そうそうそうそうそう。小惑星リュウグウを捉えたという記事が上がってました。6月11日午前0時過ぎ、鳥取市佐治アストロパークにある103センチ反射望遠鏡に天文用デジタルカメラをつけ、小惑星探査機はやぶさ2が向かっている小惑星リュウグウを撮影しましたということですね。明るさは 20.5 等級ということで、写真で矢印がついてるんですけどね、
そこに
ここにリュウグウがあるんですよ。
ようわかるね、そんなことが
ね。
しかもさ明るくないけ
暗いが
矢印のとこ何があるんて暗い
よなんかちょっともやっとしたもんがあるよね、うん、
へ
これがリュウグだそうですよ
よくわかりますね
まあ 20.5 等級なんで当然肉眼では見ることは不可能なんでしょうけどね、はい、ということではやぶさ2くんが向かうリュウグウくんを地球から撮影しましたよっていう写真だそうですあまりこれ見ても実感わかんないけどねはい、それでは次も宇宙ネタです。こちら JAXA のプレスリリースですね。国際宇宙ステーション第48-49次超期待在クルー大西卓也宇宙飛行士登場のソユーズ宇宙船 47SMS-01 の打ち上げ日時の決定についてということで、以前打ち上げが延期になりましたよっていうお話しましたけども、今回打ち上げの日時がね正式に決定したようですね。
お、
6月23日にヒューストンにて開催された飛行準備審査会の結果、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 JAXA および国際宇宙ステーション ISS 計画参画宇宙機関は、大西宇宙飛行士が搭乗するソユーズ宇宙船 47SMS-01 の打ち上げについて安全性を含めた準備状況を確認し、下記の通り打ち上げ日時を正式に決定しましたということで、打ち上げ予定日は7月7日七夕ですね、日本時間の午前10時36分、打ち上げが行われるバイコヌール時間では午前7時36分モスクワ時間では午前4時36分ということはそうですね。で、打ち上げ場所は、バイコヌール宇宙基地、これはカザフスタン共和国に、
ちゃんと喋れよね、共和国って
東京特区共和国。
カザフスタンってどこら辺？
ロシアです。
モスクワよりこっちだってことだよね。
あっちかこっちかよくわかんないけど、
時差的に見ると
あ、まあそういうことだね、
うん、
で、搭乗員は3名ということで、コマンダーが、ロシアのアナトリー・イバニシンさん、そしてフライトエンジニアが2名、1名が JAXA の大西さん、そしてもう1名は NASA の、キャスリン・ルビンズさん、この3名を打ち上げますということだそうですよ。
うーん、
で一応ですね、中継決まっている部分に関して放送なんですけども、 YouTube とニコ生、
うん、
こちらでの中継は決定しているようです。打ち上げの7月7日の打ち上げ、そして、国際宇宙ステーションにドッキングしてハッチのオープン、これが7月9日の予定だそうですけども、 YouTube とニコ生では、両方とも生中継を行うということだそうですね。あとパブリックビューイング、こちらも、北は北海道から南は宮崎まで、何か所か設定されてます。残念ながら島根にはないですね。島根だと一番近いところは兵庫県かな、コワーキングカフェロバストというところがするようですね。東京は2か所あるみたいですね。東京ドーム内の宇宙ミュージアム天球、そして日本科学未来館、あと JAXA の施設では角田宇宙センター、これ宮城ですね、それから茨城の、筑波宇宙センター、そして埼玉の地球観測センター、こちらでパブリックビューイングが行われます。あとウェブサイトで、ナショナルジオグラフィックチャンネルのウェブサイト、こちらで、打ち上げの時だけかな、 中継は行うということだそうですね。あとケーブルテレビが4局、中継を行う予定ということだそうです。基本的に打ち上げはどこも中継をしてくれるんですけども、7月9日のハッチオープンに関してはするとこしないとこがねありますんで、もしパブリックビューイングそして中継で見ようという方はお気をつけいただきたいと思います。7月7日ってことは再来週になるのか。
もうそんなか。
うん、だよね。
そうだね。
だってもう来週は7月でしょ。
そうだね。
うん。
平日だね、でも。
そう、平日なんですよ。ちょっと見にくいんですけどね。
普通は見れんだろ。
まあそうだね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらトラベルウォッチにあった記事です。大阪に日本一高い全長123メートルの観覧車レッドホース大阪ウォール7月1日グランドオープンという記事が上がってました。これ以前お話ししましたよね。日本で一番大きい観覧車が万博公園のところにできるって。
そうだっけ。
うん。で、足元がガラス張りになってるって話したら好きじゃん絶対乗らないって言ってた。
ああ聞いた聞いた、
うん、
今日テレビでやっとったよ皆さん。
あ、これ
うん、本当に足元が透明でさ、
うん、
なんじゃこらーと思って見とったけど、
全部のゴンドラ下が見えるみたいですよ。
うん、すごい嫌だと思った。
5月のゴールデンウィークに私大阪行ったんですが、その時にはね、
うん、
3分の2ぐらい出来上がってたんですよ。で、これはもうほぼ完全に出来上がってますね。まあ、7月1日もグランドオープンなんでね。で、うちの娘が修学旅行で大阪行った時にはもう外から見る限りでは出来上がってたって言ってましたけどね。
そうですか。そういうこ
と、うん、楽しそうですよ。
行けばいいじゃん。
観覧車全体免震構造になってるんで地震が来ても大丈夫ですよ。
うん、それも聞いた、
うん、
でもいい。一人で乗りゃいいじゃん。うち下でお買い物しとくけ。
これ乗らない意味がないわね。
別に意味はあるよ。乗らんでも。
これ記事の方に写真上がってますけども、夜綺麗ですね、これ。ライトアップが。
ああ、そうですか。
いろんな色で。
うん、そりゃ、旗から見てる方が綺麗じゃん。乗っとってもわからんよ。
いや、乗っとったら今度夜景が見えるわ、ね。
うわ、見たいやん。
楽しいのにな。
なんかそんな嫌な思いするのになんでお金払わねえけんの。おかしいじゃん。
はい、ということで7月1日グランドオープン、お近くの方はぜひ乗ってみてはいかがでしょうか。はい、それではここからは IT ネタいきたいと思います。
はい、
気になる機能さんの方にあった記事です。アップル次世代アップルウォッチ向けにマイクロ LED パネルを開発中という記事が上がってました。元記事はデジタイムスさんの記事ですけども、台湾のサプライチェーンメーカーの話として、アップルは次世代アップルウォッチ用にマイクロ LED パネルを開発しているようだと報じています。現行のアップルウォッチには OLED が採用されていますが、マイクロ LED パネルは早ければ2017年後半にも利用可能になるとのことだそうですね。で、マイクロ LED とは何ぞやということですけども、極小の LED を用いたディスプレイでバックライトが不要であることから、ディスプレイの薄型化が可能なほか、光色域化や高精細化、省電力化が可能と言われていますと。電池の持ちが良くなるってことかな、これは。同じ大きさでも。
省電力化だもんね。
うん、はい。ということで、ただ、このパネルが使えるようになるのは来年の後半ってことなんで、今年多分出るであろう次期アプローチ。
うん、
は、まあ、今使ってるパネルと同じものを使うってことになるのかもしれないね。
まだだよ、
まだだよってことだよね。となると来年はアップルウォッチも バッテリーの持ちが良くなるし、 iPhone もガラッとデザインが変わるっていう噂があるじゃない、
うん、
来年の Apple は楽しそうだね、ほんじゃ
うん、そうだね。
はい、それでは次のニュースですが、こちらは Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。 Apple 液晶ディスプレイ、アップルサンダーボルトディスプレイの製造終了という記事が上がってました。元記事はテッククランチさんの記事ですけども、アップルは液晶ディスプレイアップルサンダーボルトディスプレイの製造を終了しており、在庫限りで販売終了することを明らかにしたと伝えていますということだそうですね。以前925Mac はアップル独自 GPU を内蔵した 5K ディスプレイを開発していると伝えていましたが、 5K ディスプレイなど他社製品の方が性能が高く価格も安いことなどから、 Apple はディスプレイ市場から撤退するつもりなのかもしれませんということですね。 Apple 製のディスプレイはもしかしたらなくなっちゃうかもってことみたいですよ。
うーん、なんかよくわからんけど、どういう程度わからないんですけど、
まあディスプレイが必要な Mac って言ったら Mac mini か Mac Pro なんですけどね。 iMac はもうディスプレイがついてるんでね、最初から、
うん、
まあ2枚目のディスプレイのためにこれを買ってる人もいらっしゃると思いますけども、もしアップル製のディスプレイが欲しいよという方は在庫限りということですのでね、早めに購入された方がいいかもしれませんね。スキちゃんはディスプレイいりませんか？
ディスプレイっていうよりテレビが欲しいですね。
まあディスプレイではテレビ見れないけどね。
うん、ディスプレイっていうよりマック欲しいですね。
はい、それでは次のニュースですけども、こちらキナーキナーさんの方にあった記事です。ソフトバンクセレクションにて全品 15% オフになるセールを開催中、6月30日正午までということだそうです。ソフトバンクがソフトバンクセレクションオンラインショップにてクーポンコード入力で全品 15% オフになる夏のボーナス特集ご褒美グッズが全品 15% オフという、期間限定のタイムセールを開催していますということだそうです。人気のスマホアクセサリーやアウトレット品も対象で、クーポンコード入力で全品 15% オフになりますということだそうですよ。これなんか昨日月ちゃんメールかなんかが来てるって言ってたよな、ソフトバンクから。
いや、メールじゃなくてマイソフトバンクでいろいろ見よったときに見つけた。
ああ、マイソフトバンクの方で出てたんか、うん。今パッとこのページを開くと残り時間136時間17分20秒って出てますね。カウントダウンしてますよ。
そういう、あと何日じゃないかね。
うん、時間で書いてあります。15% オフということですんでね、欲しいものがある方は早めに購入された方がいいかもしれませんね。
はい、
はい、それでは次のニュースですが、こちら気になるキナーさんの方にあった記事です。 KDDI 新スマホデビュープログラムを6月24日より開始、月々2980円からという記事が上がってました。 KDDI が、今日6月24日からAU スマートフォンの購入を検討しているユーザーを対象に、これまで以上に AU スマートフォンを買いやすくなるよう新たなスマホデビュープログラムを開始することを発表していますと。新しいスマホデビュープログラムは通話が無料でかけ放題のスーパーかけほとデータ定額サービスの利用料金を含めて月額2980円で利用できるもので、対象となるユーザーは他社携帯、これガラケーから対象の au スマホに乗り換えまたは25ヶ月以上利用中の au のガラケーから対象の au スマホに機種変更した場合となっていますということでね。
そういうことか、スマホデビューって。
そう、ガラケーからスマホに変えるって方が対象になります。でこれは、2980円と出てますけども、これプラス、機種代が別途かかりますんでね、機種代含めての2980円ではないのでお気をつけください。そしてもう一つ、au 絡みのニュースが上がってましたので続けて紹介しますが、こちらもキナーキナーさんの方にあった記事です。 KDDI iPhone、iPad の一部ユーザーに対しメールアプリの設定変更を案内という記事が上がってました。本日 KDDI が iPhone および iPad 利用中のユーザーに対し E メール設定の切り替えに関する案内を公開していますと。KDDI では iPhone および iPad 向けに提供している E メール、@easyweb.ne.jp において、来年の2月から設備切り替えを実施する予定で、切り替え対象の設備を利用のユーザーはメールアプリの設定変更をする必要があり、設定変更をしない場合、一部のユーザーで来年2月以降順次メールアプリで E メールが利用できなくなるとのことだそうです。対象となるユーザーは下記の通りで、プロファイルは設定の一般プロファイルから確認が可能ですということで、以下の E メールプロファイルがインストールされている iPhone、iPad を利用中のユーザーということで、 iPhone が20丸 E メールから始まるプロファイルの方、で iPad が四角 E メールから始まるプロファイルの方と、この E メールという文字の前に iPhone の場合は20丸の記号、iPad の場合は四角の記号がついている方が対象になるということです。そうですね。
そんなのがある
みたいだね。ソフトバンクはそんなもんついてないんじゃないの。設定一般プロファイル、ん、設定一般プロファイル、一般の下にプロファイルなんてないよな、ソフトバンク。
ん？
ソフトバンクの設定一般まで行ってもプロファイルはどこにもないよな。あ、プロファイルあったわ。プロファイルあったけど、
私ない
。ん？下から3番目ぐらいにあると思うよ。
いや、ない。
え？
ないよ。一般の中でしょ？
うん、
下から3番目は iTunes Wi-Fi 同期。
え、iTunes Wi-Fi 同期の下に VPN プロファイルってない？
VPN はある。
その下にプロファイルは
ない。
え、ないの？
ないよ。
なんで？
え、だってないの。
あ、 iPhone だよな。
え、 VPN は接続されていませんでいいの？
あ、VPN は自分で設定しない限りはここは未接続でいいんだけど、うん、
VPN の下はリセットですよ。
え？
なんでな、嘘だと思ってる。ちょっと待って、見返
しちゃう。リセットの 上に認証ってない？
ないよ。
え？
え？
それ偽物じゃないの？
何言ってる？ちょっと待って、見せることある。うちそんなことで嘘ついたりしませんもん。
いや、認証本当にないの？
ないよ。
それダメじゃん。
見て見て、送ったっけ。
ちょっと待って。 iTunes Wi-Fi 同期 VPN リセット、あれ？そう、おかしいよ。
そんなこと言われても私何もしてないもん。
それダメだよ。国内で使ったら捕まるぞ。
だってそんなこと言ったって。いや、ちょっとここだけの話しとってめんどくさそうだっけ。
今私の方のちょっと送ってあげますよ。ちょっと待ってよ。いや、この認証のとこはあの iPhone の擬的マークとかが表示されるから、これ表示できるようになってないとまずいと思うんだけど。
だってうち何もしないし。
おか かし、今うちの分を送ったよ。
あ、本当だ、なんだそれ。
プロファイルってのはあのソフトバンクドットソフトバンクドット ne.jp のメールアドレスの設定とかが書かれてる文が入ってるよ、このプロファイルの中に。
もういいってほっといても。知らんがな。
それなんかバッタモンだぞ。
うるさいわ。
なんで出てこないんだろう、おかしい な。
うち泣きそう、もうそんなこと言う。私もうやだ、もうボカッとして。
あ、わかった、 OS だ。
うん、
チミの OS は8だろ。
そうだよ、
9にしなさい。
なんかキーンって言ってるけど何ですか。
あ、アップルウォッチがドリキンさんからメールが来ました。
ドリキン、
うん、YouTube にファイルを公開しましたって。それは多分 OS の問題だと思います。
もうそういうことにしとって、もういい、もう今いい、なんか振動がキューって縮んだ。私そんでもちゃんとこれだってソフトバンクショップで買ったもん、この iPhone。 何やめて、車に続いて iPhone もかって感じなんですけど。
はい、それでは次のニュースですけども、こちらは携帯ウォッチにあった記です。ピタゴラスイッチの iPhone、iPad 向けパズルゲーム配信開始という記事が上がってました。D2C ソリューションズとユーフラテスは24日より iOS7 以降に対応したパズルゲームピタゴラ・パブロフの配信を開始しました。NHKE テレで放送中の幼児教育番組ピタゴラスイッチの考える力を育てるというコンセプトに基づいて開発されていますと。ゲーム本体は無料、ステージ2以降は有料となりますということで、ピタゴラスイッチのキャラクターが出てくるパズルゲーム、無料で、ステージ1に関しては無料でダウンロードして遊べますよってことですね。最初これピタゴラスイッチっていうか、なんかこういろいろ並べてピタゴラスイッチを作るのかなと思ってダウンロードしてみたんだけど、パズルゲームでしたね、これ。
懐かしいな、ピタゴラスイッチってまだやってんだ。
やってますよ。
見てんの？
いや、たまたまこうチャンネル変えた時に、あ、ピタゴラスイッチだって。
いやいやいや、めっちゃ見た方がいいけど。
まあ遊び方はこの元記事の方にスクリーンショットで上がってますけども、右と左に輪っかがあって、そこの中の柄を右入れ替えして揃えるというゲームですね。
よくわからん。
左にペンギンで右に何だろう、人かえな。
いや、両方取りだぜ。
あ、両方とも取りかえな。
うん、
だから赤組と青組を固めてやらなきゃいけないですね、最終的には。
それ難しいの？
ステージ1の3までは簡単でした。4になってちょっと私はつまずいてます。
そのステージ2ってそんなすぐじゃないってこと？
ステージ1がね、何個あったかな、10面か20面ぐらいあるみたいですよ。
へ
ー、だからある程度は無料で遊べます。で、今これ元記事のスクリーンショットでは真ん中2本の線でつながってるじゃない、
うん、
と右と左が、
うん、
これが3本の線になったら難しくなって、そこから今先へ進めなくなってます、私は。この後もしかしたらもっと増えるのかもしれないしね、線が。
いい、そういうの震災ボケ防止にもなるし、考える力の育つけ、3つにはぴったりですね。
そうですね。
やってみよう。
はい、皆さんも遊んでみてください。はい、それでは次のニュースですけども、こちらも気になるキナーさんの方にあった記事です。 YouTube モバイルアプリでライブストリーミングをサポートへという記事が上がってました。本日 YouTube が iOS および Android 向けアプリで ライブストリーミングをサポートすることを発表しましたということですね。ライブストリーミングのサポートは近いうちに実施される予定で、ライブ配信映像は検索可能なほか、おすすめ動画や、プレイリストにも表示され、配信中はリアルタイムのチャットも可能になるとのことだそうです。なお、ライブ配信するには大きな赤い撮影ボタンを押し、サムネイルに使う写真を撮影するかどうかを選択するだけとなっていますということでね。まあいろんなとこでライブ配信サービスやってますけども、 YouTube も、ライブを一部の人はできたんだろうけど、これをまあみんなに公開というか、みんなに使ってねっていう形になるんでしょうね。 YouTube ライブってやつだと思いますけどね、これ。
あー、 YouTube のライブはちょっとね、
ただ今あのユーストがねダメらしいんですよ。あのソフトバンクが手引いてアメリカの現地の資本になんか変わってから非常に使いにくいことになってるらしいんですよね。
そうなんだ。
あの途中で CM が入ったりね。ということで、まあ機会があれば一遍やってみたいですね。どんな感じで配信されるのか。
なんか顔が見えんようにするのって。
は？
お面かぶると。
ちょっと待ってくださいよ。この次の記事は、あれ？僕こんな記事、あ、これ内容が、ちょっと違うな。あのこっちの話ね。はい、次の記事いきたいと思います。ギズモードジャパンさんの方にあった記事です。キャッシュカードいらない、スマホで ATM が使えるサービス、セブン銀行が発表という記事が上がってました。スキちゃんが見てる記事はあのリコーシータがどうたらこうたらっていうやつだと思うけど、これを、ウェブビューに切り替えてやるとちゃんと目的のページが表示されます。
え、YouTube の次はもう今週のアプリですけど。
え、嘘。好きちゃんとこ、今日は好きちゃんとこで記事が飛んでるのか、ほんじゃ。
いいよ、やってください。
普通 ATM でお金を下ろそうとすると、キャッシュカードが必要ですよね。
うん。
で、セブンイレブンさんのセブン銀行、まあ、セブンイレブンの中にあるわけですけども、こちらでですね、キャッシュカードを作らない、まあ、キャッシュカードがいらない、お金の引き出し方法をセブン銀行が発表しましたということですね。これですね、セブン銀行は自分銀行の利用者に対し、キャッシュカードを使わずにスマホでセブン銀行 ATM を利用できるサービスを導入するようですと。日本初となるこのサービスは全国に2万2000台あるセブン銀行 ATM で iPhone、Android などのスマホを使って入出金が可能になり、 IC カードと同水準のセキュリティを確保しているとしていますと。具体的にどうやって使うのかということですけども、セブン銀行の ATM の画面に表示される QR コードをスマホでスキャンします。カメラ使ってね、
うん、
でその後スマホに、表示された番号と暗証番号を入力するという仕組みということはそうですね。 ATM 側へ、ATM のディスプレイに QR コードが出るんで、それを iPhone または Android で専用アプリでスキャンしてやると、スマホ側に、番号、この番号っていうのがどういう意味の番号なのかよくわかんないけど、そのたんびに変更される番号なのかと、最初に設定した暗証番号、これを ATM に入力してやるとキャッシュカードなくても入出金が可能になりますということはそうですよ。
で、自分銀行は何？
ね、 サービス開始は2017年春からで、まずは自分銀行利用者に対してサービスを行っていくようです。
自分銀行って AU のやつじゃないっけ？
そう、 AU です。これ確か
だけ、私さっきからそのセブンだ自分だ言うてブンブンブンブン言うけ、3つは間違えてないかって聞いとったんよ
いやいや、
まあどっちもね、
自分銀行、うん、自分銀行とセブン銀行両方に口座がある人から使えるようにするということみたいですね。
セブン銀行が AU 寄りなんだな。
かもねただ今後さまざまな金融機関に対応していく予定はあるということだそうですね。ちなみに今これセブン銀行はキャッシュカードなしでこういう形で出せますよっていうサービスを始めるんですけども、実は今現在キャッシュカードなくてもお金を下ろせる方法あるんですよね。スケちゃん知ってます？
何？
キャッシュカードなくても ATM でお金を下ろす方法。
通帳？
通帳は正解、半分正解かな。ゆうちょ銀行の口座、持ってる人は通帳で暗証番号打つとお金下ろせますよね。
知らん。
え、下ろせるんですよ、キャッシュカードなくても。
へえ。
コンビニの ATM とかではダメだと思うんだけど、ゆうちょ銀行だから郵便局にある ATM、だとキャッシュカードなくても通帳だけでできるんですよ。
そうなんだ。知らんかった。
だからキャッシュカードなしでお金が出し入れできるのはこのセブン銀行が最初じゃないのになと思ってるんですけどね、私的には。
それどっか突っ込んだらいいじゃん。
ゆうちょ銀行はスマホもいらないんですけどね知らないのかって思ってね
なんか突っ込んでみいな。
突っ込んじゃれ、突っ込んじゃれ。
なんかの間違いが発覚するの見たのなんかかもしれない
僕の何があるんじゃい。
みーちゃんがまたなんか特別なこと言いよったって言
うし。いやいや、通帳で下ろせますよ。通帳と暗証番号があればね。
本当？
やってみてください。
やってみよう。
はい、それでは次のニュースは気になるキナーさんの方にあった記事です。Apple、今週のアプリとして Give It Up 2を無料配信中という記事が上がってました。これはゲームですね。同アプリはリズムに合わせてタップするだけというリズムゲームですが、難易度が高いことが有名で、累計ダウンロード数は1億ダウンロードを突破していますと。
へ
え。音ゲーですね。
難しいんだ。
みたいですよ。はい、今日から1週間無料でダウンロードできるそうですんで、気になる方は落として遊んでみていただきたいと思います。
はい、
はい、それでは最後は、お得情報ということで紹介していきたいと思いますが、まず最初はですね、6月24日から7月3日の期間中、ヨークベニマルで iTunes カードや Google プレイギフトカード、Amazon ギフト券など各種 POSA カードを7個決済で購入された方にもれなく 5% 分の7個ポイントをプレゼントするキャンペーンを実施していますと。このヨークベニマルって何だったっけ、何屋さんだ
っけ。前言っとったっけ。
前にもあったよな。
ドラッグストアじゃなかったんですか。
ドラッグストアだったかな。
いや、わかんない。
こっちの方にはないお店ですけどね。
誰かが前なんか写真上げてくれてた。
例えば、
伊藤洋華堂のあれ、ヨークじゃん。ヨークは伊藤洋華堂。
それでナノカードが使えるわけか。
そうだそうだ。
例えば、iTunes カード1万円券を7個利用で購入すると、購入金額の 5% 分の500ポイントが7個ポイントに還元されるというキャンペーンだそうですね。はい、ということで、iTunes カードのみではなく、Google プレイギフト、Google プレイギフトカードや Amazon ギフト券など、いろんなものに対応するということだそうです。そしてもう一つ、こちらは iTunes カードというか iTunes コードになりますね。 NTT ユーザー限定になります。6月24日から6月30日の期間中、ドコモオンラインショップで初回限定 iTunes コード割引キャンペーンを実施しています。初めて iTunes コードを購入される方に限り、最初の1回限りですが、15% オフで購入できますと。これまでに利用したことがある方は残念ながら対象外となりますので、お気をつけください。1万円のコードが8500円で、5000円のコードが4250円で、3000円のコードが2550円で、1500円のコードが1275円で、バリアブルコードは1500円から5万円の範囲で、15% 引きで購入できます。なお、お支払いは、ドコモの電話料金と合算で請求されます。以上、空海 IT ニュース6月24日でした。それではエンディングに行きます。
はい、
大丈夫ですかね。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思いますが、出雲は雨は止んだんですけども、なんか止んだ途端に風がビュンビュン吹いてますよ、外。
そ
はい、それでは最初に、シーサーの方にコメントをいただいてますので、こちらから紹介したいと思います。ドルビーさんからいただきました。今週分の配信ちゃんと出勤前に聞いていましたよ、わらってことでね、いただいてます。ようやく某会社への派遣出勤の第1週目が終了しました。絶対に会社名は伏せて、工場全体で2000人も働いているんですって。サイレントリスナーはきっといる。週の前半は体がついていけず、アップアップで昼食夕食とも喉を通らない状態でしたが、人間の適応力というのは素晴らしい。本日はおにぎりを2個も食べることができました。原因は大汗で塩分が体から抜けてしまったことと判明。昨日から梅干しのおにぎりを昼食に持参したところ、うまいうまい、午後の作業も十分対応できるようになりました。今週の土曜日出勤はなさそうで一安心。ただし来週は残業対応しなければならないので、週末は休養しなければ。以上、近況報告でした。バイビー
バイビー。
PS 好きちゃんへ、今週だけで体重が約4キロ落ちました。家庭でできるライザップなんて不要。一緒に働くかい、わらってことをいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
1週間で4キロってすごいね。
うん、
今度スリムなドルビーさんに会えるかな。
会えるかもよ。なかなか仕事大変そうですね。
すごいね、おにぎり2個もって書いてあるけ、よっぽど食べられんかったのかなと思って。あれよね、あの汗かいた時は梅干しがいいよね、クエン酸が含まれてるけね。
そうだね。
うん、
だからうちの会社も工場勤務の人はあの塩飴、
うん、
あの会社から支給してますよ。塩分補給、あとは水分補給にアクエリアスを
毎日、
うん、毎日5001本ずつ会社が負担してくれてますよ。
うん、いい会社だね。
うん、あのアクエリアスは私もらえますけど、塩飴はもらわないけどね。
働きが悪いけ。
そうでもあの黒い T シャツとか着てると仕事終わると塩吹いてますよ。
じゃあみっちゃんも痩せてるってこと？
痩せてるよ、ガリガリ
ガリガリ、
うん、ガリガリくん。
お
はい、まああまり無理をしないように徐々に体を慣らしていきましょうね。
あんまり痩せたらダメよ。
そうだよ、うん、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
それではツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、実はねメガネをあの会社のやつ持って帰ってきて、昨日は良かったんだけど今日はすっかり忘れちゃってね見えあんまちょっと見えが悪いんでまた読めないかもしれませんけど。
週末なのに忘れて帰ったのね
いや家用ええ加減買わにゃいけんなっていうか一本、うん、ちょっと調達せにゃいけんなと思ってます、
うん、
はい、昨日の夜ドルビーさんじゃないよガンちゃんが口直しにパクチーアンチョビポテト全然臭くないよって書いてある。
お
お、すごい、うちパクチーって食べたことないんですよ。
パクチーって美味しいのか？
なんかすごい今流行ってんでしょパクチ
ー。うん、癖があるんだろうな。
嫌いな人は嫌いって言うよね。
うん、
私はなんせ味を知らないもんでは
い、ありがとうございます。
食べてみたいな、ありがとうございます。そして1289回が上がっておバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきます、カウント BJ。 何 BJ っていう
BJ？
11回だよ。あと
11回と BJ はどうつながるんだ。
そもそも BJ って何よ。
わかんない、
なんだそんなことも知らんの。ブラックジャック関係ないか、なんだろう。
ブラックジャックは21？
わかんない、ただ言ってみただけ。 BJ といえばブラックジャック、ビーフジャーキーなんかある。
BJ 思いつかんなあの BJ と11がどうつながるのかがよくわかんない。
なんだ、
あ、下に BJ はブラックジャックだよって書いてあるけど、
あ、本当だ。
もしかして21と11をおバカさん間違えてない？
え、ブラックジャックの21って何？
ブラックジャックは21に近づけた方が勝ちじゃなかったっけ？
あ、そのブラックジャック、私漫画のブラックジャックかと思った。
漫画のブラックジャックと11がなんか関係あるのかな。
わからないんですよ、うち本当名前しか知らないんで。なんでしょうね一体。
わかんねえ。ありがとうございます。
ありがとうございます。くまちゃんがおはようございます。仕事の前に聞いてます。山口市は今にも雨が降りそうな天気です。
はい、ありがとうございます。確かに朝はまだ降ってなかったもんな、こっちも。
山口は大雨警報出てましたよ。
大丈夫かな。
じゃあじゃあ降るぞ、
うん、はい、
ありがとうございます。いっちゃんが1289回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ハムちゃんがみっちゃん、すきちゃん、こんばんは。こちらは暑かったり寒かったりの季節です。さて今日の配信エンディングの SL の話ではぐだってましたね、わら。他のリスナーさんからもツッコミがありそうだけど、ロコモーションの歌のことだけ言いますね。あれは原曲が外国の曲なんですよ。
続けて。
久々の投稿なので、ついでにもう一つ真面目にわら。配信で iPhone7 の話題も多かったので、 気になった記事を紹介します。 iPhone がどのぐらいの期間現役で使えるのか、昨日のアップバンクの記事になりますということで挙げてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ロコモーションはあれ収録終わってから
YouTube 立ち上げたね、うん、レテレテレテレテレ、あ、これかとかって言ったね
そうそうそうそうそして、アップバンクの記事の方は、今の iPhone あと何年使える iOS のボディ読み解く、
なんて言った今
ん、
iOS の何で読み解くって言った、
iOS の変で読み解く
変遷
ほう要は OS のバージョンアップがどこまでしてくれるかって話だよな。
なんか私らの中ではその2年縛りだけ2年に1回変えるのが当然のようになってるんですけど、周りに言わせたら変えすぎだって言われるんですよね。結構みんな使ってますよ長いこと。
そうだね、
うん、
まあ OS のバージョンアップが来なくなったら終わりだよな。
発売から約3年から5年って書いてあるね。
これはあれだよ、あー3年から5年ってことか。だんだん伸びてきてるってことか。 3G は約3年、で次に出た 3GS は4年、あ4も4年、 4S が5年、だから OS が結構古いのまで iPhone は対応してくれるから、使おうと思えば使えるんだよね。
贅沢せんかったらってね。
あとはあの動きが遅くなるのに耐えれればって話だよね。
私は今年は見送ろうかなと思ってますけど。
お
でもプラスが欲しいな、大きいのが。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。散歩さんが ATOC2016 が到着。毎年 Windows と Mac のセット版が発売されるときに買っている。ここ数年は両方が入った USB メモリーが小さなパッケージで来たのに、今年は Windows 版が CD ロムで別パッケージだった。注文間違えたって書いてある。
本当だ、 Windows 版と Mac 版と別々のパッケージで来てるね。
間違えたかどうかが私まだ分かりません。普通は A とこ使うよね。
あ、僕は使ってるけど、あのサブスクリプションで使ってるからこういうメディアは送ってきません。あのダウンロード、自分でというか、まあ、あの新しいのがあるからダウンロードしてねって出てくるんだけどね。はい、
それからジャストシステムのサイトを見に行ったら Windows 版の ATOC16 はディスクかダウンロードしかないみたい。 Windows プラス Mac 版の写真をよく見ると確かに2パッケージ、手抜きしたな、わら。まあ Mac 版の USB にコピーしておけば一緒ということで、間違いではなかったんですね。
そうですね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。トシログさんがイギリス国民投票 EU 離脱支持が勝利。いやー、年の真ん中でこんなビッグな出来事が。まさか今のご時世に離脱派が上回るなんて思いもしなかったなーってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
もう大騒ぎですよね今。
そうそうそう、あれ最初にテレビ局かどっかが正式に発表したんかな。でその後すぐ BBC が発表した途端に日経平均株価がドーンと落ちるし、円とドルの為替レートもお昼休み中だったかな、99円になってたしね。マジかと思ってたんですけどね。
みっちゃんにお昼に、あの12時40分になる前に仕事に戻るときに、昼からも頑張ってねってメールした直後にニュース速報が入って、ふんって見とったら、なんかその国営じゃない、何、公営放送っていうのな、
あ BBC ね、
あそこがなんか勝利宣言したって出てきて、あちゃーと思って、あのキャメロンさん辞意表明したじゃんな。
まあまあそうだよな、
なんだか大丈夫かイギリス、ちょっと心配なんですけど、どうなのと思ってるけど、
まあ、ただ手続きにまだ2年ぐらい 2,3 年はかかると思うんでな、すぐにその離脱って話にはなんないけどね。まあでもちょっと大変かもよ。
なんか株の下がり幅がリーマンショックを超えとるって言っとったよ。
そうそう、一時取引停止になったでしょ。
そうなんです、
下がりすぎて急に、うん、で麻生さんが為替の方は介入するって言ったらちょっと持ち直してたみたいだけどな。国がお金だいぶ突っ込んだみたいですよ。はい、ありがとうございます。
もう一つあるよ、としろくさん。
おう、
私の下に来て、かっこ流れ着いてちょうど1年ぐらいになりますかね、やすけくん。なんか1歳記念にですかね、届いた箱を開けたとこで忙しさにかまけてそのままにしてたら中身引っ張り出してニャマゾンしてました。猫ちゃんですか。
うんですね。
流れ着いてきた。
どこから流れ着いてきた。あ、これアマゾンの箱の中に入ってんだ。
うん。だけど届いたアマゾンの箱を開けっぱにして放置しとったらそこに入っとったね、
うん、そういうことだね。
猫ちゃん箱好きなんよね。
狭いとこは好きだよな。
うん。でも紙袋とか置いとったら紙袋の中入るしさ、
うん、
ちょっと筒状に向こうも何こうトンネルみたいなこの筒みたいな箱置いとってそこ入って何服みたいに着てタカタカタカタカ歩いたりとかね。うん、はい、かわいいね。ありがとうございます、
ありがとうございます。
ニャマゾン
以上ですね。
はい、ありがとうございます、はい、
コメントありがとうございました。なんかスキちゃんが面白ネタを持ってるみたいですけど。
いや面白くないよ。面白くないけど今日ちょっとね、ってどぎもを抜かれたことがあったんですけど、ね、まあ、今日24日で明日が25日土曜日なんで今日が給料日だったんですけど、
やった。
うちの会社は明細を封筒に入れて入ってこう渡していただくんですね、会社で、
うん、
でまあお金は振り込み、
うんうん、
なんで、まあ、先に明細いただいて、
うん、
でお昼休憩に、まあ、明細見て、まあ、残業もしてないけん、こんなもんか、と思って、うん、で、銀行に行って通帳記帳したら、うん、明細の金額と振込金額が違うとってね。
は
あ、あれと思って。で、私、明細をお家のテーブルの前にポイって置いとったっけ、総務に聞きに行くにも行かれんで、証拠がないけ、
うん。
いやー、で、もらった明細は、
うん、
私が実際に、まあ、今月ほとんど残業してないのに残業がちょこっとついとって、うん、でしかも私2日ぐらい有給消化しとるのに有給消化がゼロになっとるんよ、
うん、
で振込金額より明細の方がちょっと良かったんよ。ほんだけ、
うん、
そりゃ多い方がええじゃん、うん、だけ振込金額が少なかったっていう、まあ、総務に言いに行くとして、いやでも、うん、有給消化しとるのにしてないことになっとる。はて、どうしたもんかと思って考えとって。うん、で、ちょっとこう、私の黒い部分が、こう、なんか何、ダメだ、有給せっかくついてないんだっけ、そのままにしとけや、っていう自分がおって。
うん、
で、まあでも、どっちにしても今日は明細がうちだけ月曜日だなと思って、まあ、しょうがないけど、なあ、こんなことがあるんだ、と思って。
うん、
で、いやでもな、実際残業してないのに明細に残業ついてるのってどうなん、これ認めてもらったら私してもない残業代もらえるんかとかって思ってさ、すごいなんかモヤモヤしとったんよ、うん、いやでもな、悪い人になってしまうとかって、
うん、
ほんで、まあ、帰ってきて収録前に、いやでもな、私そんな何犯罪じゃないけどそんないけんよなやっぱりと思って、
うん、
で改めてさ、こうやって明細広げたんよ。だからさ、振込金額通りの金額が明細に書いてあるの。あれ？とかっ と思って、あれ嘘、私見たお昼に見たやつ金額違うよなと思ったら、違う月の明細、あのカバンのポケットに4月の明細が入ったままだって、そっちを見とったんよ。アホじゃろ。それで昼からもんもんもんもんしとった。いやあれどうしようかいなと思って、で何人かの友達に、
うん、
何人かの会社の子にどうしたんおかん顔してって言われて、いやもらった明細と振り込み金額違っとったんよ。えって、でどっちが多いんって言うけ、いや明細の方が多かったけど、それいけんでしょ言わんと、ちゃんともらうもんもらわんなって何人かに言ってしまったけ、嫌でどうしようかいなと思って。アホでしょ。もうすごい自分でなんか頭ボケとるんかなと思って、一瞬そのあれ昼に見た金額と違うと思って、
いやボケてんじゃない。
だから結局メガネがないけさ、その何月っていうとこまでも目がいってないよね。皆さん気をつけてくださいよ。そんな
変な、そんなことはしない。
じゃあ私逆にさ、それ総務に言わんでよかったわと思って、その
恥かかんでよかったな。
4月の明細握りしめて、あの振り込み金額違うんですけど、すごい叱られるとこだった。危ない危ない。
皆さんもボケないように気をつけましょうね。
ちょっと、いやちょっとね、さすがに今日はまずいなと思った、私自分が。
黒すきちゃんが出た。
そう、やっぱりね、人間で生きるね、良くない生き物なんよ。
はい、
はい、以上空海 IT ニュース6月24日でした。お届けしたのは、
明日は昼間から酒飲むぞのみちゃんと、
いや黒い人にならなくてよかったの月ちゃんでした。それではまた月曜日、
はい、
三四
ただものだんだん、ブラックすぎちゃんだ。
いやブラックならんかった、ね、でももうちょっともやもやしたけど。
灰色すぎちゃんだ。
いけいけ、そんなどっかで絶対そのしっぺ返しが来るけね。
来週月曜日会社で出ると、好きちゃんは明細と振り込み金額が違ってるらしいよって会社の中で噂になってるかもよ。
いや大丈夫だと思うけどな、所詮一言だけ。
「紹介します」 Florida Army IT News。